さあ、それではですね、僭越ながら恐縮ながら、はい、我々のライブインフォメーションをお届けさせていただきたいなと思うわけでございまして、はい、まずは花岡里奈の舞台が決定いたしました、はい、よろしくお願いします、
はい、語り道人11月公演に出演いたします、はい、日程は11月24日木曜日から27日日曜日までです。組が風組と光組に分かれていまして、私は風組に出演いたします、はい、風組の公演時間は24日は15時から、25日は19時から、26日は13時から、27日は17時からです、うん、会場は西武新宿線鷺宮駅から徒歩1分、小劇場じゃがいも村にて行われます。チケット代は 前売り当日券ともに1500円、風光組の投資券が2000円になります。ご予約はメールにてお願いいたします。アドレスは小文字のローマ字で花岡里奈、数字の130@gmail.com、小文字のローマ字で花岡里奈130@gmail.com までよろしくお願いいたします、
うん、ね、はい、11月ですよ。11月の24日から27日、
はい、
木金土日の4日間、はい、語り道人じゃがいも、ついに花岡里奈が風組にデビューでございます、
はい、
一見宝塚のような感じの名前、ね、ネーミングですけれども、光組と風組がありまして、はい、花岡里奈は風組
です、
まあ、語り道人、語りですね、一人語り、
そうですね、
ついに、
はい、ね、語ります。
現在もう稽古中でございまして、
はい、稽古中でございます。
セリフの覚えが悪い、妖怪セリフ何、
セリフ忘れ
妖怪セリフ忘れに襲われてしまったという言い訳のもとですね、はい、ぜひぜひ皆さん、どんなもんかという、
はい、
まあ、語りとしては初めての舞台ですから、
そうですね、
まあ一つのね、
はい、
デビューみたいなもんですから、
そうですね、本当に
語りとしてはね、はい、ぜひ皆さんこの機会をね、お見逃しなくというところでございます、はい、その中野区鷺宮、はい、鷺宮駅から徒歩1分のところにあるじゃがいも村という劇場ですけど、小劇場ですけれども、声優の麦人さんという方がね、館長を務めてらっしゃるその場所で、
はい、
明日、
そうです、明日、
明後日10月29日の土曜日と30日日曜日、私無伴奏独唱、楽器の伴奏がなく、うん、マイクも使わず、
うん、
ね、ワンマンライブ、
ワンマン、
ワンマンライブ、ワンマンライブじゃない、
ワンマンライブ
歌い人語る 2days 2日限りの再演ラストチャンスでございます、
うん、
2月に4日間やりましてね、
はい、
おかげさまでですね、本当にあの皆様からご評価いただきまして、再演が決まりました。明日と明後日です。もう長らくずっとインフォメーションしてきた、ね、この告知も、
ね、
今日で終わりかと思うと何か感慨深いものを感じますね、はい、残りわずかでございます。両日とも29日土曜日、30日日曜日、午後2時会場の2時半開演、
うん、
もうお昼過ぎです。夜じゃないんです。なぜかというと、居酒屋の飲み物半額の時間に間に合うようにしてあるんです。
お店に合わせて
、14時会場、14時半開演で、大体まあ2時間程度だとは思いますけれども、うん、はい、歌いまくります。マイクを使わずに歌いまくって、うん、変なことをずっと喋りまくってですね、この番組のように。で、短い寸劇がありまして、涙の壺という寸劇なんですが、ここに特別共演として森律子が登場します。
はい、
この番組の第一金曜日のパートナーで、ね、その森律くんが登場してくれるということで、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。ご予約はもうどういう形でもいいので、
そうですね、うん、ネットで検索してもよし、
そう、予約フォームに直接ご予約いただいてもいいし、はい、この番組にご連絡いただいてもいいです、うん、もしくは鴻巣駅で待ち伏せしていただいても全然結構です、ぜひぜひですね、明日明後日もう残りね、
はい、
数時間だ。もう明日の今頃はもう初日終わってます。
終わってる。本当だ。
いやいやいやいや、すごいことになりますね。2日目は花岡里奈が受付で、はい、あなたのことをお待ちしておりますので、はい、
待っております。
よろしくお願いいたします。そして、
はい、
今年も決まりました。うん、杉戸町、ね、東武動物公園駅から、はい、うんうん、まあ、バスで行く、私学会高等学校。
今年もですね。
シオン祭という文化祭ですね、
はい、
入場無料で今年も出演させていただきます、
うん、
いやいやいや今年はあの日曜日の番組のアコースティックボンバーの谷助くんなども、はい出演するということでございますので入場無料でぜひね皆さんねあの文化祭で見る私もまた珍しいです、うん、
いやいいですよ、ね、あのね体育館で響く体育館で声が
そうなんです、はい、体育館中に響くというね、うんまるで体育の先生のようなです、ね、歌い方をするという、ぜひぜひ11月12日の土曜日でございます、そして12月に入りますと12月4日の日曜日これは東武東上線の鶴瀬というところにありますコミュニティセンターにて、TOP というチャリティ団体がいるんですけれども、うん、そのチャリティ団体のコンサートに私出演させていただく運びとなりましたなんとこれは親子で出ます
おお親子親子
めったに見れませんよ
本当ですね
私のまあね、
うん、
私のその子供
まあそうですね、
ま、伴奏をつけます
お
そこでこの私が歌います
お
これなかなか見れるもんじゃないですね、うんまあもしよければこちらも入場無料でございます
おいいですね
さらには1月28日、はい、歌舞伎町のゴールデンエッグ1月28日の土曜日の夜ですけれどもこれは VV の爆音のロックバンドやブルースバンドの間に私無伴奏で登場するという
楽器に挟まれて
もうすごいバンドとバンドの間に私が出てくるというすごい状態でございます他にもいろいろとねライブが決まっております、詳しいことはあまり更新されていないホームページでですね、お確かめいただけて更新されていないのにお
楽しどうチェックするんですか
お確かめいただくってどういうことだっていう話ですけどね、まあまあちゃんと更新はしますんでぜひぜひよろしくお願いいたしますまずは、
はい、
明日、ね、明後日ですよ
はい。
もう本当にね残りわずかでございますのでお席の方はね、限られておりますが残りわずかでございますのでぜひよろしくお願いいたしますいやすっかり、夜の帳が
おあら、
ね、
真っ暗ですね
真っ暗ですよもう今日はもう特にお天気も悪いから
そうです、ね、
寒いだろうな外な
確かに寒そうです
これみんな風邪ひかないようにね、
本当に
何があるか分かんないわ、本当にねちょっとうっかりするとすぐ風邪ひちゃうからね昨日も俺帰宅がすごい遅かったからさ夜になるとやっぱりねちょっと寒いけど、まだ昨日とかは気温が高かった方かな一昨日えらい暑かったしな、
はい、
なんだろうねもう ね
本当に
気温のその差が激しいので皆さん体調管理にご注意いただきたい、はい、お前に言われなくてもしとるわいってラジオの向こうで言われてるような気もするんだけどさ、いよいよ明日から2日間連続でだからラジオライブっていうのは大体俺のパターンは金曜日どうしてもラジオだから、
はい、
土曜日ライブっていうパターンが多いでしょ、
うん、そうですね
だから絶対連チャンになっちゃうだからよく今ねこれまでも明日ライブだなんていう放送が何度もありましたけど、
はい、
これからも多分そうやってずっと続いてる大体土曜日ばっかじゃねえかよ予定がっていうさ
確かに土曜日ですね、
うん、
本当だ
12月の4日の親子でやるやつだけ日曜日
そう日曜日でそうですね、うん、11月1月3月土曜日ですね
そうずっとこれ土曜日だすごいですよでもなんだかんだ言って毎月入ってて、
うん、
おかげさまで
ですね
今年はねだから2月の4日間があったその後背骨やってるでしょ、
うん
で背骨やってから2ヶ月後に北海道があって、
うん、
でそれ以来ライブやってないんです
そうですね、うん、うんうんうん
で今回の10月ですから、
はい、
今年はまあそれぐらい大きな柱で、まあ、やっていこうかなと思ったら、
はい、10
月が終わった途端にたくさんスケジュールが入り始めたという
すごい
ありがたいことでございましてですね、はい、この勢いに乗って来年ね
そうですね
ぶち込んでいこうかなと
また怒涛なライブですね
ドッティングだよもう本当にね去年もすごかったです
よねそう去年すごかったじゃないですか
うん、ね、でもまた来年も忙しくなりそうな気配がいたしますが、
はい、
毎週この番組はこのノリで お届けすることになりますけど、だから4時間放送になってちょうど1年ってことですか。
そうですよ、確かに
1年目、うん、1年経ったわけ、
1年経ったわけですね。
4時間になってから、はい、ずっと3時間、うん、その前は2時間放送でした、はい、気がつけば4時間放送になってしまいまして、うん、1年経ったか。
経ちましたね。
なんとかやれるもんですね
本当ですね、
うん、来月の最終金曜日は私初めて一人で4時間やるという、
はい、お願いします。
挑戦だよ、もう本当にね、
はい、わー、4時間一人
4時間一人は、ね、人今までちょっと未経験ゾーンだから、うん、未知の体験、未知のゾーンだからね、なかなかちょっと戦々恐々としてる部分もあるはあるけどね、でもまあ多分、うん、気がついたら4時間ずっと喋ってるんじゃないかなっていう気はするけどね、はい、4時間番組になって1年経った、おかげさまでありがとうございます、うん、はい、16周年でございますが、4時から番組始めておりまして、はい、8時まで続いています。ちょうどこの時間帯が、うん、ね、折り返し、ね、折り返し地点でございまして、後半でございます、
はい、
後半未知のゾーンだよ今日今日は特に未知のゾーンすごいよこれ、道ゾーンに行きますよ。
道ゾーンですね。
では後半のコーナー行ってみたいと思います。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。
曜日別コーナー、
月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。
いいね。
金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ主題歌を音楽の側面から検証する、いい、ね、はいはい、タッシータシロの徹底的にテレビテーマ通称 T7 をお楽しみいただきます。
あの張り付いた笑顔が印象的なお姉さんみたいな、ね、
そうそうそう、
うん、心の中で何考えてるか、何考えてるか分かんない、
口だけみたいな、
怖いね、恐ろしい。でもその声はすごいいい声だから、やっぱさすが声優さんなんだけど、この俺が中学校とかで経験した、はい、あの写真を見てがっかりする
パターンだね。もうやめてください、それ言わないでそれは言っちゃダメ、それは言わないで
もうすっごいいい声のさ、お姉さんが FM とかで
喋ってて、そうですよね、
どんな綺麗な顔してるんだろうと思ってで、ある日 FM 雑誌かなんか見た時に写真で、はい、マジかって愕然とした経験が何度かある、ね、そのパターンだったんじゃない今。
まあ多分そうですね確実にそうだと思いますね。俺を
喜ばせるな。面白い。もうそれは自分で言えるところがやっぱり花岡里奈の最大の魅力だね。
もうあの動画見てくださいみたいな。
そうね、もう動画見せて、もう動画見せて花岡里奈見てる動画もう公開しちゃってんだから。
そうですよ。
今更遅いよな。
そうなんです。そうなんです。もう今更です。もうどんとこいです。
どんとこいだよな。
どんとこいっす。
さあ。
はい。
どんとこいだよ。
うん。
もうドンと来い、
はい、
すごいよこれ。これがドンと来られると
確かに
由々しき事態になるんだけど、今日の T7 はすごいですよ。で T7 は動物ものをしばらくやってて、
はい、
で犬だの、うん、馬だのずっとやってましたよ。
そうですね、
カンガルーだの、
うんうん、
ね、そのうち知らないうちに恐竜
あれそうですか、今月すごかったですね
知らないうちに恐竜に行って、うん、先週はなんか海底にまで冒険して半魚人出てきちゃって、はい、すごい未知の世界に行ってるけども、うん、今日はすごい、もっと
確かに今日はすごいです。
先々週は恐竜天国で、
はい、
先週は海底大戦争だと思ったら、うん、いよいよ行くかここまで
来ましたね。
今日お届けするのは1970年10月3日にスタートして翌年3月27日日本の放映はそうだったんですけども、もともとこれイギリスの番組です。
イギリス、
はい、謎の円盤 UFO。
うわ、 UFO 来た、 UFO 来た、
すごいですよ。
いや、壮大になりましたね。
ついにそこまで行く、
はい、
そ謎の円盤 UFO、 UFO、
UFO、
デレデデデデデ、ね、すごいですよこれが。またね、ついにこういうとこまで来ると、うん、この先が怖いね来週何なのかがもっと怖くなってくるね。
本当ですね。
恐竜やった、海底行った、
うんうん、
ついに宇宙、謎の円盤 UFO、
うん、
来た
来た。
これでもすごい人気番組だったみたいだよ。なんか今でもファンが多い。
お、
うん、地球は謎の円盤 UFO による深刻な脅威にさらされていた。
え、
時は 1980年。おだいぶ前だね。
そうですね。
でもこの時代からするとだいぶ未来だったんですよ。
未来ですね。うんうんうん、
1980年、
うんうん、
人類は地球防衛組織シャドウ、
シャドウ、
地球防衛組織シャドウ、サプライムハードクォーターズエイリアンディフェンスオルガニゼーションを結成。シャドウ。
え、シャドウが？
シャドウ、うん、スサプライムヘッドクォーターズエイリアンディフェンスオーガネイオーガゼネイオーガオーガゼーション
なんてなんて
シャドウ、
それがシャドウ、
そうそうそう、 SHADO、
おー、あ、それの略式がシャドウ、ね、シャドウ、なるほど、シャドウなわけですね。
これを結成して行動を開始した。その本部はイギリスの映画撮影所の地下深くに秘密裏に築かれている。
お、
映画撮影所を仮の姿にして、その地下でシャドウは秘密組織として、地球防衛組織として展開してるわけ。
お
で、日夜謎の円盤 UFO に完全と挑戦している、
うんうん、
また月面基地もあって、
うん、
月面基地ムーンベースでは、うん、ゲイエリス注意が中心となって人工衛星シドからの情報をキャッチ、本部へ連絡するに、もうその中間地点月面での連絡提携があるわけ、
う
んうん、そうやって連携して地球を守るわけだ。この秘密機関の最高司令官はエド・ストレイカー。冷静沈着で任務遂行のためには部下の命を危険にさらすことも厭わない。
わ、
すごいですよ、
うん、
これは先週紹介した海底大戦争、
はい、
これが人形劇シリーズ、
うんうん、
でその次がサンダーバード、はい、これがもう世界中で人気を博した、人形劇 SF 人形劇、ついにそのスーパーマリオネーションシリーズを制作し続けてきた、うんうん、ジェリー・アンダーソンがですね、
うんうん、
人間の俳優を起用して作り上げたという SF テレビシリーズでございます。
じゃあ監督さんが一緒
そうそう
ってことなんですね。
そう、制作のね、ジェリー・アンダーソン、これがサンダーバードなどの、うんうん、そういう人形劇から、
はい、
ついに実生身の人間をドラマとして取り入れて、すごいメカがかっこいいんだよ。
かっこいいです、
ね、
うん、
宇宙の彼方より UFO で飛来する謎の宇宙人とその侵略行為を阻止する組織の戦いをシリアスかつハードタッチで描く、
うん、
ミサイルに装備した一撃必殺の、迎撃機や超音速ジェット機スカイワンとして分離できる万能潜水艦といった、メカデザインの秀逸さ、バラエティさにおいてはサンダーバードに勝るとも劣らないクオリティを誇る。また未来感あふれるファッションも今なお全く色あせていないということで、このお姉さんいいですよね。
そう、お姉さんすっごいかっこいい。
このお姉さんがやばいです。これ月面にいる人、
月面にいる方なんですか。
月面にいる方。
おー、
うん、このお姉さんやばいよね。
いや、セクシーですね。
セクシーだよこれ。
セクシーですね。
ただ初回放映時は当時海賊番組だった8時だよ全員集合の裏だったの、
はい、そうだったんだ。
土曜日の8時なんですよ。
あ、
土曜日の8時ってことはやっぱり全員集合なんで、
うんうん、
要するにビデオデッキのない時代、
うん、
子供たち視聴者層は選択を迫られていました。
なるほど。
俺はもう断然全員集合に集合しちゃったけど、
集合じゃん。
これはでも見てた人もいただろうね、いっぱいね。
いやでしょうね。
うん、
いやましてね、サンダーバードをね、もうやってる、
そうそうそうそう、
監督さんだったら、
そうそうそうそう、
余計にですね、
うん。これでもね、映像、動画サイトなどでいろいろ見ましたけども、うん、はい、すごいですよ、
うん。
すごい。でもリマスターとかされてるから、もう今綺麗だしさ。
へー、
なんか、うわ、すごいなって思って。い、
う、
ろ、
んん、
んな人たちがね、これ、影響を受けてるんですよ。
うんうん、
例えば、新世紀エヴァンゲリオン。
お
これは特務機関ネルフの設定がもろこれだと、うん
うんうん、あ、なるほど、
うん、もう本作の影響が顕著だと。
へ
え、庵野監督もすごい見たんだろうねこれね、
うんうんうん、
相当影響を受けたみたいですよ。
お
お、うん、これ見たいですね。
いや、見たいです ね、
ね、謎の円盤 UFO、うん、で UFO ってこの未確認飛行物体 UFO、この UFO っていう言葉を定着ある意味させたのもこの番組だったと。
おー、
うん、
へえ、
いうことですよね。
なるほど。
で、今日この聞いてみる主題歌ですけれども、はい、これがまた異例でですね、うんうん、初回放送の時だけにしか流れなかったんだよ、主題歌が。もともとオープニング曲はあるんですけれども、はい、日本の語でナレーションが入ってて、いつもそれでかっこいいナレーションが始まった、ナレーションで始まる番組だったんですけど、はいはい、初回放映時の時だけ、一応主題歌みたいな、楽曲があったらしい。で、番組内で使われてたのか使われてないのかもいまいちよくわかんないんですけれども、はい、主題歌的な存在の曲があるんです。それを今手元にある。全く日本独自のものなのね、
う
ん、それが。
あ、もう日本で作ったオリジナル。
外国版にはそういうのはもう一切ない。
ないんですね。うん、なるほど、なるほど。
で、日本版の方も、うんうん、かっこいいナレーションで始まる。
うん、
このナレーションがね、今あるの。
お
ぉ。ちょっと聞けるかな。
おぉ。
どうかな。なるほど。聞けるかな。
聞けますか？いけそうですか？お
ぉ。
1980年、すでに人類は地球防衛組織シャドウを結成していた。
シャドウね。
シャドウの本部はイギリスのとある映画会社の地下深く秘密裏に作られ、
かっこいいな。
沈着冷静なストレイカー最高司令官のもと、日夜謎の円盤 UFO に完全と挑戦していた。シド、コンピューター衛星。このシドが UFO 侵入をキャッチすると、直ちにシャドウ全ステーションに急報。スカイダイバー、それはシャドウの海底部隊、世界で最も進んだ潜水艦である。
こうやって番組が始まるんだよね。
その全部に
メカとかすごいかっこいいの。
かっこいい。え、
海上を超スピードで進み敵を撃破する。
1970年にやってたっていうのが、
人間の最高頭脳を結集して作られたシャドウのメカニック。
おー、すごい。
ムーンベースは月面基地。ここにはミサイル用撃機インターセプターが非常事態に備えている。
紫色の髪なんだ
よ。 UFO 撃退の準備はできた。
すごいでしょ。
かっこいい。
これがその実際当時放映されていたオープニングバージョン。
なるほど。
で、外国の方のそのテーマソング、今後ろで流れてたやつ、
はい、
これもやっぱりすごいな、なんかミッションインポッシブルみたいな感じでかっこいいのこれね。
うん、うんうん。
これね。で、これにさっきナレーションが加わったでしょ、で今日はだからどちらかというとオリジナル版を聞いてからそのよくわかんない主題歌として作られたような曲を聴こうという話なんですけどね。で、その謎の円盤 UFO っていう主題歌的な曲、
はい、
本当に使われたかどうかは分かんないけど今手元にあります、
はい、
作詞が藤川圭介さん。だから、うん、曲詞があるんですよ。
おー、なるほど。
作曲編曲が小野崎康介さん、
うんうん、
で歌っているのが若子内越郎さん、うん、若い子供の内側って書いて若子内越郎さん、若子内越郎さんが歌を歌ってる。この謎の円盤 UFO という、うん、この曲が、とりあえず聞いてみましょうかね、
はい。
一応このテーマソングっぽいような雰囲気は持ってるけど、
はい、
全然違う。
あ、違う。
全然違う感じ、はい、ちょっと聞いていただいて、なんか似てるは似てるんだよね。
怪しくうごめく宇宙の果てまで平和の願いを叫べ。愛の火を掲げて戦うシャドウ。輝ける星、緑なす星、我がふるさとの地球を守れ。誰も知らない影の我がシャドウ。
もうギターにファズがかかりすぎてるんですけど、これすごいギターの音だよこれ。
恐怖の
まあ、だからなんかムード GS みたいなグループサウンズのなんかムード版みたいな感じが、ね、すごいですよね。これが別途作られていたと。まあファンキーはファンキーなんだけどな、でベースとかすごいし、すごいよね。本セクションもいい感じなんですけど、でもなんかいまいち謎の円盤 UFO の主題歌としてはどうも何かこうざわざわするかな。若子内悦郎さんはですね、はい、若木宏という名前名義でも歌ってたり、血の始めという名前でも活動している歌手の方で、以前はザ・バロンというバンドのベース&ボーカルとして活動していた方でございまして、その後 NHK が行ったオーディションに合格してステージ101の放送開始に際し番組のために結成されたヤング101に、入ります。で、1975年に解散してからはボーカリスト兼スタジオミュージシャンとして活動、なんとですね、郷ひろみ、谷村新司、浜田省吾、吉田拓郎、松田聖子、キンキキッズ等多くのアーティストのレコーディングやライブサポートを行っている方。
へ
ー。はじめ人間ギャートルズのエンディングの何にもない何にもない全く何にもないを歌ってる方がこの方。
おー、そうなんですね。
そうなん、それは血のはじめ名義。
あ、はいはいはいはい。
なんで若子内悦郎名義じゃないから分かんなかったんだけど、比較的よく知られています。あとは我々 T7 ファンではサンダーマスク、サンダーマスク手塚治虫原作の SF の特撮の実写のやつね、このサンダーマスクのテーマ曲を、若木宏名義で歌っている。だからあんまり聞いたことのない名前だ、若子内悦郎。あの中島みゆきさんのさ、ヘッドライトテールライトっていう曲があって、あれ、はい、あのプロジェクト X の
ありますね、
あれでコーラスで参加してます。
おー、へー、
意外なところでね、ありますけど、今日はだからすごいところに飛んでいきました
ですね、宇宙に
謎の円盤 UFO を今日は取り上げましてですね、
はい、
来週からの T7 は、はい、これ系が続きます。
これ系があったんですね。
だからもう特撮ファンは楽しみなシーズンに入るかね、はい、これね、あ、暑い秋冬シーズンになっていくような気がしますね。
いいですね。
順調に音源、今俺考えてるリストが全て音源があれば、なんか来年の春以降も続きそうな感じになってます。
めっちゃありますね。
でももし音源がなかったら、はい、今年か来年の頭には T7 一旦締めくくりになるような気がしますね。
なるほど。
というわけでございまして、はい、今日は謎の円盤 UFO 見たいな。
これ
さっきの動画見たらさ、すごい見たくなったでしょ。
見たいです
ね。え
かっこいい。
こちらをお届けいたしました。以上、たしいたしらの徹底的にテレビテーマ通称 T7 お届けいたしました。